金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間 G ライトクルー、しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内はラジオ牧師の早川和夫とパーソナリティの清水貞子でお送りいたします。
皆さんお元気ですか。ラジオ牧師の早川和夫です。今年もあとわずかとなり、いよいよクリスマスシーズンに入りました。クリスマスはとても楽しい行事ですね。日本中がクリスマス一色です。清水さんはクリスマスの行事で何がお好きですか？
皆さんおかわりありませんでしたか？清水貞子です。そうですね、やはり街に出るとジングルベルとかメロディーが流れて、はい、その雰囲気がやっぱり好きですね。その中でやっぱり、うん、ケーキとか食べられて、うん、最高です。
そうですね、まあ、クリスマスのケーキというのはね、また普通の食べる日のケーキとはちょっと違う味がしますよね。
そうです
ね。私はですね、正直なところ今のクリスマスに不満を持っています。清水さんは日本のクリスマスを見ておかしいと思いませんか？
何がおかしいのですかね。
私はですね、クリスマスの本当の意味が全く忘れられて、ただ楽しいだけのクリスマスが横行していることに疑問を覚えるんです。清水さんはクリスマスの本当の意味を知っておられますか？
そうですね、私も楽しいだけのクリスマスの方なんですけれども、やはり教会に行かせていただいているので、やはり旧約聖書のね、イザヤ書のところとか、それからルカのところの、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお前になりましたっていうね、そのところらへんがやはり耳にいつまでも残って暗記されてます。
ね、
ね、すごくやっぱりあ、なるほどな、そうなんかっていうのを思ってしまいますけれども、早川先生はクリスマスの意味っていうのはどんなふうに見ておられますか？
私はですね、クリスマスとは闇の世に初めて光が入った新しい創造だと考えています。この続きをお話しする前に、今日最初の一曲をお送りしましょう。東健作さんでクリスマスの歌。
今年のクリスマスはいつもと違う、メリークリスマスの一言の意味知ることができたから、恋人たちは共に時を過ごし、街はイルミネーション、盛大なパレード、サンタクロース至るところ、ホームパーティーで乾杯、それはクリスマスの意味が今も知られずにいるから、メリークリスマス、どれだけの人がそれ 様が人となり生まれてくれた。僕のため君のため、僕のため君のため、
東健作さんでクリスマスの歌をお送りいたしました。早川先生、クリスマスとは闇の世に光が入った新しい創造だと先ほど言われましたけれども、どのような意味があるのでしょうか。
では聖書を読んでいただけませんか。マタイの福音書4章16節と創世記1章1節から4節まで読んでください。
はい、わかりました。お読みします。マタイの福音書4章16節。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。創世記1章1節から4節。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時、神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇を区別された。
このように闇の創造世界に光が入り込み、 世界は輝きました。創世記の記事は地上の世界のことですが、クリスマスに起こることは心の世界の出来事です。聖書ははっきりと心は闇で覆われていると言っています。ここで不思議に思うことがあります。それはなぜ人は神に作られた光の子供であると言われるのに、どうして心に闇が覆っているのでしょうか。皆さんの中には心に闇なんかないと思っておられるかもしれません。しかし考えてみてください。皆さんが平和に暮らしたいと思っているのに、どうして争いや悲劇が起こるのでしょう。よく考えてみると、すべての争いの原因が心の闇から来ていると思いませんか。そのお話の続きをする前に、今日の2曲目をお送りしましょう。よりだひろしさんで、いつも心に輝きを。
Thank you.
米田博さんでいつも心に輝きをお送りしました。すいませんが、清水さん、もう一度聖書を読んでください。マルコによる福音書の7章20節から23節と、ローマ人の手紙1章の21節から31節までです。少し長い聖書箇所ですが、ゆっくりと読んでいただきますので、注意深く聞いてくだされば感謝です。
はい、お読みいたします。マルコの福音書7章20節から23節。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、姦淫、貪欲、よこしま、あざむき、公職、妬み、そして高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。ローマ人への手紙1章21節から31節。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は、彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を辱めるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アメン。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然のようを不自然なものに変え、同じように男も女の自然なようを捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。
この聖書のように、人の心の中は、闇で覆われているということです。その原因はわがまま、自己中心から生じた人の罪です。これを分かりやすく記された聖書がありますので、清水さんに申し訳ないですけども、続いて読んでいただきます。ヨハネの手紙第1、2章8節から17節、お願いします。
はい、お読みいたします。ヨハネの手紙第1、2章。8節から11節。しかし、私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら、闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は、今もなお、闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、 つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。
聖書に記されているように、罪を犯した心は闇で覆われています。しかしイエス・キリストがこの世にお生まれになったのは、この心の闇、罪の闇から解放するためでした。ヨハネの福音書1章1節から5節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。すべての人を照らす、その誠の光が世に来ようとしていた。
早川先生、ありがとうございます。イエス様がこの世の光としてお生まれになられた詳しい理由が分かりました。では、どうすれば心の闇から解放されるのでしょうか。その方法を教えていただけますか。
その方法をお話しする前に、今日の3曲目をお送りしましょう。福本夏子さんで、命が生まれた。 福本夏子さんで命が生まれたをお送りしました。清水さん、何度もすみません。次の聖書を読んでくださいませんか。エペソビトへの手紙5章8節11節から14節です。
はい、お読みいたします。エペソビトへの手紙5章8節から14節。 あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら、彼らが密かに行っていることは、口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども、明るみに引き出されるものは皆、光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆、光だからです。それで、こう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすれば、キリストがあなたを照らされる。
読んでいただいた聖書のように、心からイエス・キリスト、私の罪を許してくださる救い主だと信じて、このお方を受け入れるなら、その人は闇から光に変えられるのです。それは思い込みの救いではありません。心に体験できる救いなのです。今、この番組を聞いてくださる方が、そう信じたいなら、今までの生き方から方向転換し、イエス・キリストを救い主と信じ、受け入れるなら、その瞬間に救われ、心に救いの光が持つのです。プロポーズを受け入れるのに似ています。神様からの救いのプロポーズを受け入れることです。そこでお聞きします。シビさんはどこで心に救いの光を受け入れましたか？
そうですね。私もクリスマスの時にね、教会に毎年毎年誘われて、はい、やっぱり来てよかったと思うんですね、うん。やっぱりそこには愛が溢れてたと思うんですけれども、うんうん、でその中でやっぱり神様を信じられる多くの方々から守られて、うんうん、そしてどうですかとかね、こう声かけてくださっているということを今思い出したんですけれどもね。うんうん、でその中で、ああちょっと信じてみたいなとかの思って、うん、そしてやっぱり洗礼に導かれた、その洗礼の時にやっぱりその不思議なものがね、なんか見えたような気がして、
はいはいはい、
それがやっぱり受け入れたっていうことなのかなと思ったりしますけれど、
ね、そうね、私もですね、やっぱりこう信じていたというか、その心を開いて受け入れたというその瞬間、はい、その時にこう光が入ったという気がいたしますね。で別に特別なことではないんだけど、信じようとかな、信じてみようかなというか、その瞬間の中で神様がその心を開いた瞬間に光がさっと入ったような、あ、まあ、感覚的にはそんな気がいたしますね。まあ、そのようにして、まあ、私たちは闇の中から光を見出させていただいたことは感謝のことでありますね。で、ここでですね、今日の4曲目をお送りしましょう。クリスマスでよく歌われる賛美です。渡辺弘直先生で、さやかに星はきらめき。
闇路をたどり、召し
渡辺博直先生で、さやかに星はきらめきをお送りいたしました。早川先生、イエス様って、人の心を闇から光に変えられるお方なんですね。これこそが本当のクリスマスプレゼントですね。
そうです、その通りです。そこで今日の締めくくりに、ヨハネの福音書1章の1節から14節まで朗読していただきます。長いですけれども、ゆっくり読んでいただきますので、集中してお聞きください。
ではお読みいたします。ヨハネの福音書1章、1節から14節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちこの名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私を作られた神様、イエス様のお誕生の意味が人の心を闇から光に変えるためであることを知りました。神様、私の罪を認めます。心の闇に光を輝かせてください。心から人を愛し許す光を心の内に与えて、本当のクリスマスの喜びを迎えさせてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか？ 私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会をお探しの方は金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見ご質問などがありましたらご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は1月にお届けする予定です。まだ以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。スマートフォンからも聞くことができます。お試しください。
今回の放送は清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。